ネヘミヤ記2章9節から20節。私は川向こうの総督たちのところに行き、王の手紙を彼らに手渡した。それに王は将校たちと騎兵を私につけてくれた。コロン人サヌパラテと門人で役人のトビアはこれを聞いて非常に不機嫌になった。イスラエル人の利益を求める人がやってきたからである。こうして私はエルサレムにやってきて、そこに3日間とどまった。ある時私は夜中に起きた。他に数人の者も一緒にいた。しかし私の神が私の心を動かしてエルサレムのためにさせようとされることを私は誰にも告げなかった。また私が乗った獣の他には当の獣も連れていかなかった。私は夜谷の門を通って竜の泉の方、糞の門のところに出て行き、エルサレムの城壁を調べると、それは崩され、その門は火で焼き尽きていた。さらに私は泉の門と王の池の方を進んでいったが、私の乗っている獣の通れるところがなかった。そこで私は夜のうちに流れを登っていき、城壁を調べた。そしてまた引き返し、谷の門を通って戻ってきた。代表者たちは私がどこへ行っていたか、また私が何をしていたか知らなかった。それに私はそれをユダヤ人にも、祭司たちにも、主だった人たちにも、代表者たちにも、また工事をする者たちにもまだ知らせていなかった。それから私は彼らに言った。あなた方は私たちに当面している困難を見て、エルサレムは廃墟となり、その門は火で焼き払われたままである。さあエルサレムの城壁を立て直し、もうこれ以上都市に送れないようにしよう。そして私に恵みをくださった私の神に向けることと、また王の私に話した言葉を彼らに告げた。そこで彼らは、さあ再建に取り掛かろうと言って、この良い仕事に着手した。ところがコロン人サルバラクとアモン人で役人のトビアおよびアラブ人ゲシェムはこれを聞いて、私たちを渡り、私たちを下げすんでいった。お前たちのしているこのことは何だ。お前たちは王に反逆しようとしているのか。そこで私は彼らに言葉を返していった。天の神ご自身が私たちを成功させてくださる。だからそのしもべである私たちは再建に取り掛かっているのだ。しかしあなた方はエルサレムの中に何の手前も権利も記念もないのだ。本日は以上の箇所に神ご自身が私たちを成功させてくださるという点で、ちょっと楽しみに、楽しみからメッセージをお願いします。
一言お祈りをして始めたいと思います。愛する神様、これからあなたの尊い御言葉を聞こうとしております。そしてこの小さきものがあなたの御言葉を取り継ぎますから、あなたはこのものを清め通り置き札としてお持ちくださいますように。また聞く私たち一人一人の心も整えてください。その御言葉に従って歩むその信仰へとあなたが導いてください。イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。神様に従いたい、神様の御心を行いたいと歩みを始めるときに、なぜかそれを妨げる力が働くということがないでしょうか。教会に行こうとするとなぜか用事が入ってしまって行くことができない。またあの人に福音を伝えようと思っているのに、なかなかその人に会うことができない。神様に従って一歩踏み出したのにがっかりすることばかりが起こるなど、そういう経験を誰もがされていらっしゃるかもしれません。実は今日見ていきたいと思っていますネヘミヤ記にも、ネヘミヤという人物も同じような経験をしています。前回またその前のメッセージを聞いていらっしゃらない方のために少し説明させていただきますと、ネヘミヤという人物は補修された先でペルシャの王様に献爵官として仕えて そこに国土の荒廃とまた同胞ユダヤ人のが苦しみのもとにいるという知らせが飛び込んできます。それを聞いた彼は嘆き悲しみ、神様の憐れみを求めて祈ります。その後王様に願い出るチャンスを得たネヘミヤは王様にエルサレムに行って再建させてほしいと訴え出ます。すると王様は快くネヘミヤを送り出してくれて、そしてネヘミヤはエルサレムに向かって出発をするというのがこれまでのところです。しかしやっとエルサレムに出発をしたネヘミヤを待ち構えていたものは彼の働きに反対する人々の存在でした。10節をお読みしたいと思います。ホロン人サヌバラブとアモン人で役人のトビアはこれを聞いて、これというのはネヘミヤがエルサレムを再建するということを聞きつけて非常に不機嫌になった。イスラエル人の利益を求める人がやってきたからである。これは直訳的に言いますと、ユダヤ人の幸いはサムバラテたちにとっては災いとなったという意味です。エルサレムが荒れ果て自分たちの意のままに支配できる現状を維持するのが彼らにとっては望ましいことでした。しかしエルサレムが再建され、ユダヤ人が力を盛り返してしまうと、これまで通りというわけにはいかなくなってしまいます。そのため彼らは不機嫌になったのです。そしてネヘミヤがいざ再建を始めようとしたその時にも、彼ら敵対者たちはその働きを阻もうとしました。19節をお読みします。ところがホロン人サヌバラテとアモン人で役人のトビアおよびアラブ人ゲシェムはこれを聞いて私たちをあざけり、私たちというのはネヘミヤ自身のことですね、あざけり私たちを蔑んでいった。お前たちのしているこのことは何だ、お前たちは王に反逆しようとしているのか。今日一つ目に覚えたいこと、それは神様の働きをするとき、神様に従って生きようとするときには必ずそれを阻止しようとする力が働くということです。この妨げる力というのは霊的な意味で言うならばサタンのことを意味しています。サタンは神様の働きを阻止しようとします。サタンは神様の栄光が表されることを嫌うからです。ユダヤ人の幸いはサヌバラテたちにとっては災いであったように、クリスチャンの幸いはサタンにとっては災いです。サヌバラテたちがユダヤ人やエルサレムに対してそうであったように、サタンは私たち人間をその支配下に置いて意のままに操ることを願っています。ですからサタンは神様を信じて神様の守りの中を歩もうとする者たち、またすでに信じて神様のご支配の中に歩む者たちを再び自分のもとに引き戻そうと躍起になって攻撃を仕掛けてくるのです。私たちがサタンの支配から逃れて神様のご支配のもとに安らぐことを阻止しようとします。そして神様の働きがなされていくことをとどめようとするのがその働きなのです。神様の守りの中にいる私たちは必要以上にサタンの存在を恐れる必要はありませんが、その存在を否定するのではなく認識して知っておく必要があります。その存在を知らないと神様と自分を妨げる様々な出来事に動揺したり なぜこんな問題が起こるのか、もしかしたら神様に従っていくこと自体が間違っていたのではないか、など間違った、誤った判断をしてしまいかねないからです。では、こういった神様の御心を行うことを阻止する勢力に対して、私たちはどのように対応したらよいでしょうか。ネヘミヤから2つのことを学ぶことができます。1つ目は敵に対して注意深くあるということです。ネヘミヤは敵対者の存在を知った後、城壁の状態を調べに警察に行っていますが、12節にありますようにその目的は誰にも話しませんでした。また16節にも代表者たちは彼がどこへ行っていたのか、何をしていたか知らなかったとあります。つまり彼は仲間内にも城壁再建という目的は語らず、こっそりと警察に行くことによって敵の妨害を受けないよう注意したのです。私たちもこのように敵対する者たちに対して注意深く賢く振る舞う必要があります。イエス様も弟子たちを宣教に送り出すとき、このようにおっしゃっています。お聞きいただければ結構ですけれども、新約聖書のマタイの福音書10章16節にはこうあります。いいですか。私があなた方を使わすのは狼の中に羊を送り出すようなものです。ですから蛇のように悟く、鳩のように素直でありなさい。神様に従い神様の御心を行うときには蛇のように悟く歩む必要があります。サタンは非常に狡猾ですから、私たちはその危険を素早く察知し身を避けるということも必要なのです。サタンが最も願っていること、それは神様と私たちとの関係を引き裂くことですから、私たちはまず神様のそばを離れないこと、そして神様との関係を妨げるものや、そういった状況から身を避ける必要があります。まずはサタンが攻撃する隙を与えないこと、そして私たちにはイエス様が私たちに教えてくださった主の祈りがあります。その中にはそういったサタンからの攻撃者からの守りについての祈りがありますから、その祈りを支持していくことです。このように敵に対して注意深くあるということがネヘミヤの態度から学ぶ一つ目のポイントです。敵に対するネヘミヤの態度から学ぶ二つ目のこととしては、敵の存在や目に見える状況に振り回されないということです。敵対者はネヘミヤたちをあざけり蔑みましたが、彼が動じることはありませんでした。それに加え目に見える状況も実は彼を非常に落ち込ませるものだったと思われます。13節と14節をお読みします。私は夜谷の門を通って竜の泉の方、神の門のところに出て行き、エルサレムの城壁を調べるとそれは崩され、その門は火で焼け尽きていた。さらに私は泉の門と王の池の方へ進んでいったが、私の乗っている獣の通れるところがなかった。城壁は崩され門は焼け尽きていました。また獣の通れるところがなかった。この獣というのはロバのような動物だと思いますけれども、その通れるところがなかったというのは、 城壁が崩壊し、海軍の石が山積していったためであると思われます。人捨てには城壁が崩されたことは聞いていましたが、それらの状況を目で見た時のショックはかなり大きなものだったのではないかと思います。東日本大震災の被災地も、テレビやニュースで聞いているよりも実際に行った時の方がショックが大きかったということを言った人からも聞いたことがあります。ですからネヘミヤも実際の状態を目の当たりにして、本当にこのような状態のエルサレムを再現できるのだろうかという思いになったのではないでしょうか。私たちはどうしても目に見える状況、また反対する人々の声に惑わされてしまいがちです。しかし彼はそのような状況に振り回されず、また敵対者からのあざけに蔑みがあったからといって再建を諦めることはありませんでした。では彼はなぜそのように周りの状況に左右されることなく城壁再建に踏み出すことができたのでしょうか。このことが今日一番覚えたいポイントです。その答えは一言で言ってしまうならば、彼が信じたからです。では何を信じたのでしょうか。3つの御言葉を見ていきたいと思いますが、そこから彼が何を信じ、なぜ信じることができ、またどのように信じていったのかについて見ていきたいと思います。まず1つ目は12節をご覧ください。ネヘミヤは次のように語っています。私の神が私の心を動かしてエルサレムのためにさせようとされること、つまり彼はエルサレム再建は神が自分の心を動かしてさせようとされていることである、神が自分に託された神様のご計画であると信じたのです。この土台がないと私たちの歩みは揺らぎぐらついてしまうでしょう。自分の考えでもしことを進めるならば、本当にこれで良かったのだろうか、この道に歩むのは本当に正しいのだろうかと迷ってしまうでしょう。しかし神様が自分に与えてくださった神様のご計画であるという確信があるならば、迷うことはありません。たとえ迷うことがあったとしても、これは神様が私に与えてくださったご計画のためだから大丈夫なのだ、そこに立ち返ることができます。私たちにとっての土台は御言葉です。御言葉を通して私たちは神様の御心ご計画を知ることができます。ではネヘミヤはなぜエルサレム再建が神様のご計画であると信じることができたのでしょうか。それは2章の8節と18節を見たいと思います。8節の途中からお読みしたいと思います。私の神の恵みの御手が私の上にあったので、王はそれを叶えてくれた。また18節、そして私に恵みをくださった私の神の御手のことと、また王が私に話した言葉を彼に告げた。ここで2度繰り返し神の御手という言葉が使われています。ネヘミヤはエルサレム荒廃の知らせを受けた時、まず祈りました。断食をし、昼も夜も熱心に祈りました。 そしてしばらく経った後、不思議と王様に直接城壁再建を願い出るチャンスが与えられ、城壁再建に反対のはずの王様が快く送り出してくれ、また旅に必要な許可証も与えてもらい、城壁再建のための木材までも提供してもらえることになった。これらの経験を通して、これは神の恵みの御手が自分の上にあったからなのだと彼は確信しました。自分の思いもよらぬタイミングで神の御手が動き、また思ってもみなかった方法で祈りが応えられる、という経験を皆さんもしていらっしゃるのではないでしょうか。神様に願ったことがある時には願った通り、またある時には願った通りではないにしても、神様が確かに祈りを聞いていてくださったのだと感じる瞬間が私たちにはあるでしょう。ネヘミヤは祈りが願った通り、いやそれ以上に応えられたことの中に、神様の恵みの御手を見、城壁再建は神様のご計画であると確信することができたのです。ここで少し付け加えておきたいことは、こういった神様の恵みの御手があったことを思い出すということも信仰の上で大切な要素の一つであるということです。私たちは目に見える敵対者たちの言動や、また目に見えるそういった状況に振り回されて、これまでの神様の恵みの御手を忘れてしまうということがあるでしょうか。目に見える状況に振り回されて、もう神様の御心を続けて行っていくのは無理なのではないかと弱気になってしまうことがあります。しかしそのような時にも、これまでのことを振り返るならば、ああ、あの時もこの時も確かに神様の御手が働かれるのではないか、ここまで導かれたのは神様の恵みの御手があったからではないかと気づかされるのです。そしてこれまで私を導いてくださった神様は、これからもきっと私に幸いを与えてくださるに違いないと信じることができるのです。次に見ていく20節のネヘミヤの言葉の背後にも、そのような信仰を見ることができるように思います。次はネヘミヤがどのように信じたのかということですが、20節の鍵括弧の部分を皆さんとご一緒にお読みしたいと思います。20節の鍵括弧の部分、3、はい、天の神ご自身が私たちを成功させてくださる、だからそのしもべである私たちは再建に取り掛かっているのだ。そこまでの結構です。ネヘミヤは、神様がエルサレム再建をご計画されたのだから、神様ご自身が成し遂げてくださると信じました。そして自分は、その志を与えられたものとして、その召しに従うのみであると言っているのです。ネヘミヤは、天におられる全能の神、全てを収めておられる方ご自身が自分たちを成功に導いてくださると信じました。そしてこの神様に対する信頼の言葉は、神様によって志が与えられ、神様の恵みの御手によってここまで導かれたという経験に裏打ちされるものなのです。お開きいただける方はお開きいただきたいと思いますが、新約聖書のフィリピ人への手紙というところにはこういう御言葉があります。 新約聖書のピリピ人への手紙2章13節を共にお読みしたいと思います。ピリピ2章13節3、はい、神は御心のままにあなた方のうちに働いて志を立てさせことを行わせてくださるのです。神様は御心のままに私たちのうちに働いて私たちの心に魂に働きかけて志を立てさせてくださいます。しかしそれだけでなく神様は御心を行わせてくださる御心を行わせてくださる神様であると記されているのです。神様は心の信頼を与え、あとはもう自分でやりなさいとほったらかしにされるお方ではないのです。私たちが御心を行うことができるように助けてくださる方、共にいて最後まで責任を持って導いてくださるお方です。私たちもネヘミヤのように志を与えるだけでなくその志を成し遂げさせてくださる神様に信頼して歩みたいと思います。最後に皆さんもよくご存知のマザー・テレサのお話をして終わりにしたいと思います。マザー・テレサという方はシスターになった後インドのカルカッタの東部にある修道院で生活をしていました。守られた環境で、少女たちに教育をするというのが彼女の働きだったのですが、ある日祈りの中カルカッタの貧しい人々のために使えるようにという神様からの語りかけを受けます。彼女はこの神様の呼びかけに応答して修道院を出て貧しい人々と共に暮らし始めます。そしてこの貧しい人々を助ける働きを始めました。しかし彼女の働きが全ての人々から歓迎されたわけではありませんでした。誤解や抽象がありました。また反対をする人々が彼女の働きを阻もうとしました。時には暴力で脅かされるということがあったと書かれています。しかし彼女は敵対する人々を恐れることはありませんでした。そして敵対する勢力によって彼女の働きは弱まるどころかどんどん広がっていきました。彼女の働きを助けたいと志願するシスターたちが次々と現れました。そして道端で倒れている瀕死の人々のための家、身寄りを亡くした子供たちの家、ハンセン病を患った人々が安心して暮らすことができる村などが誕生しました。そしてそれらの働きを支える働き人も与えられました。ボランティアの人々、また無料で治療を申し出る医師たち、経済的に支援する人々などです。それらのことを見るとき、そこに神様の恵みの御手が働かれたとしか言いようがありません。マザー・テレサ自身このように語っています。技をなすのは主であって私ではありません。だから私は心配しないのです。もしこの仕事が私の仕事なら私が死ぬと同時に仕事も死ぬでしょう。主の技であるからこそいつまでも続けられ多くの成果を上げることで、上げるであろうことが私には分かっています。つまり彼女の働きは彼女の計画によるものではなく神様のご計画であり神様ご自身が そのご計画を成功に導かれるので、私は自分は心配しないと語っているのです。そして実際に今でもその働き、神様の技が続けられていることを見ることができます。皆さんにはどのような使命が神様から与えられているでしょうか。ネヘミヤにとってはエルサレムの城壁を再建することであり、マザー・テレサにとってはカルカッタにいる貧しい人々に仕えることでした。ある方にとっては家族の救いかもしれませんし、先ほど証しをしてくださった田島兄弟であれば家族の和解ということが神様から与えられた使命かもしれません。またある方にとっては職場でイエス様を証しすることが与えられている使命かもしれません。皆さんはその使命を果たす自信があるでしょうか。もし自信がなかったとしてもそれは当然のことだと思います。私たちは主の前に本当に小さく弱いものですか。しかし私たちは神様にあって自信を持つことができます。自分ではなく神様を信じるなら、私たちもその使命を果たすことができます。その使命が神様が与えてくださったものであると信じるなら、何も心配することはないんです。なぜなら神様がそばにいてくださり、神様が先立ってくださって、その技を成功に導いてくださるからです。私たちがなすべきことは、ただ神様に与えられたご計画に従順に従い、神様を信じ続けることです。神様の御心を行おうとするときには必ずそれを阻止しようとする力が働きます。しかしたとえそれらの敵対者が現れ、また私たちをがっかりさせようとしても、また目に見える状況が私たちを不安に陥れるものであったとしても、神様を信じるのです。そしてこれまでの神様の恵みの道を思い起こしたいと思うのです。神様は御心のままに志を立て、私たちのうちに働いて志を立てさせことを行わせてくださいます。先ほども申し上げましたように、志を立てさせるだけ立てさせておいて、あとは放っておかれるお方ではありません。必ず共にいて責任を持ってくださるお方です。そのことを皆さんは信じるでしょうか。ネヘミヤもマザーテレサも、また今祈祷会で学んでいるアブラハムもヨセフの生涯を見ても、神様の御心を行うものを神様が成功させてくださることは疑いようがないことです。たとえ反対者がいようとも、また目に見える状況が悪くとも、神様に従い御心を行うことを天におられる全能の神が成功させてくださる、幸いを見せてくださると信じて、私たちは与えられている使命を全うしていきたいと思います。一言お祈りをいたします。恵み深い天の神様、あなたの尊く皆をあがめ賛美いたします。私たちは小さく弱いものです。あなたから与えられた使命を本当に全うできるのでは、全うできるのかと不安になってしまうようなものです。し かし今日の御言葉にありますように、あなたが与えてくださったご計画であれば、あなたがそのご計画を成功させてくださると私たちは信じます。自分のことは信じることができなかったとしても、全能の神様の御手を私たちは信じます。私たちがここまで歩む中にも神様の恵みの御手が多くありました。そのことを振り返るときに、あなたは本当に恵み深く、私たちをいつも共にいてくださるお方であると信じることができます。どうぞ弱く小さな私たちが、あなたが託してくださった使命を全うすることができるように、どうぞ強め導いてみてください。あなたの御言葉を感謝し、愛するイエス様のお名前によってお願いします。アーメン。